今朝はマタイによる福音書の第21章の後半の部分から学んでいきたいと思います。イエス様がエルサレムへ入場された、それがこの21章の箇所であったわけです。このダビデの子として、ユダヤ人の王としてイエス・キリストはエルサレムへ入場されました。そしてそれはでもこの十字架を覚悟した入場でもあったわけです。ご自分が死の苦しみを受けるということを覚悟しながら、イエス・キリストはこのエルサレム入りをされたわけですね。そこで見たものは何であったかというと、神殿、エルサレムの神殿がまさにこの商売の場所となっていた、そういう現実があったわけです。そして指導者たちは堕落し、もうそこには形だけのユダヤ教の姿があったんですね。ちょうど一軸の印があったんですけれども、その当時のイスラエルの宗教というのはまさに葉っぱだけの、もう形だけはいいんだけれども実のない一軸の姿、それがイスラエルの姿そのものであったということを学んでいったわけです。そしてイエス様は、その後、この21章の後半の部分から3つの例え話を用いて私たちに教えておられます。イスラエルの過去と現在、そして未来をこの3つの例え話を通してイエス・キリストは教えていかれるわけです。今日はその前半ということでですね、1つ目の例え話と2つ目の例え話を学んでいきたいと思います。まず最初は兄と弟の例え、28節のところからです。どうぞ聖書をお持ちの方はマタイの福音書の21章28節から32節、もう一度ですねお読みしたいと思います。28節から、ところであなた方はどう思いますか。ある人に2人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ぶどう園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのはあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。この最初の例えなんですけども、まず最初にですね、この聖書箇所には、日本語のですね翻訳の問題があるということをちょっと覚えておいていただきたいなと思うんです。英語の聖書をお持ちの方はおそらく問題がないと思うんですけれども、新改訳聖書をお持ちの方はここはね、今読んだ通りに、弟が実際はこのブドウ園に行って兄は行かなかったということになっているんですけれども、他の日本語の訳、例えば新共同訳とか、その他にね、いろいろ日本で出ている聖書がありますけれども、そういったものにはですね反対になってるんですね。英語の方もおそらくですね、弟はブドウ園に結局行かなくて兄が行ったということに英語の聖書はなってるはずなんです。なぜそういう違いが出てきたかというと、それはですね、採用したギリシャ語のテキストの違いによってるんですね。現在最も信頼されているギリシャ語のテキストというのが、ネストレ・アーラントというそういうギリシャ語の聖書なんです。これを基として多くの日本語の聖書とか、英語の聖書もそうです。世界各国の聖書はこのネストレ・アーラントというギリシャ語テキストを中心に、訳されているわけなんですね。このギリシャ語のネストレ・アーラントというのは、この発見された、約ね、新約聖書の写本はだいたい5000以上ぐらいの写本が発見されているんですけれども、その5000以上の写本を調べてどれが正しい記述かということを、比較検討しながらまとめていったのがこのギリシャ語テキストのネストレなんですけれども、常に、このものは改訂が続けられているんです。なぜかというと、 少しずつですね、新たな写本が発見されたりするわけですよね。まあ、現在でも新たな写本が時々発見されて、もう大発見になることもあるわけです。また、写本自体はもうね、かなりボロボロになっているものが多いんですけれども、そういったボロボロになった写本をですね、まあ、解析する技術もですね、近年、もう格段に上がっているわけです。ですから、昔は読み取れなかった文字が、今の技術によって読み取れるようになってきたんですね。ですからそういった写本の、解析を行うことによって、今までちょっとぼんやりとしていた、分からなかったところの聖書のテキストがですね、だんだんと分かってくるわけです。ですから、ギリシャ語のテキストもだんだんとそういうふうに改訂を重ねていってですね、ネストレ・アーラントは今の最新版は28になってるんですけれども、問題はですね、25版までのところは新改訳と同じような風に、兄は行かなかったとなってるんです。で、26版以降は兄は行ったっていう風になってるんですね。だからそういう違いがあって、今の日本語の訳の違いがあるんだっていうことを覚えておいてほしいんですね。まあ、新改訳がなぜ、ここで兄が行かなかったという風にしてるのかというと、おそらく文章の流れ、意味合いからして兄が行かなかったとした方が辻褄が合うじゃないかということで、あえてネストレの25版までの記述の方を採用してるんだという私は思うんですね。まあ、そういう、まあ、写本の違いがあるんだということをね、まあ、頭の片隅に入れておいていただきたいと思うんです。英語を、ね、使っている方はおすすめはですね、 NIV という、聖書、英語訳の聖書をぜひ使っていただきたいですね。ニューインターナショナルバージョンというものですけれども、これはやっぱり、私たちの根本主義の教会で用いられている、本当にギリシャ語に忠実に訳している英語の聖書なんですね。昔はキングジェームスバージョンというのがね、禁典訳というものがもう、神聖視されていた時代があったんですけれども、もうこれは今の、まあ、そういう翻訳の、研究が進んでいる中では、もうかつての遺産ですね。1510何年にですね、翻訳されたものですから、もうそれからですね、たくさんの写本が見つかっているわけです。シナイ写本も1800年以降に発見されたものですから、そういった意味では、もう禁典訳聖書というのは、過去の遺産になってしまっているんだということですね。まあ、いずれにしても兄と弟が、ね、入れ替わっていたとしてもですね、イエス・キリストのメッセージに、変わりはありません。内容にほとんど変わりはありません。行きますと言いながら行かなかった兄弟、行きたくないと言いながら行った兄弟、言い換えて言うならば、神様に従いますと言いながら従わなかった人、私は神様に従いたくないと言いながら後から悔い改めて従った人、どちらが神様の御心を行ったでしょうか。当然後の人で、行きたくない、従いたくないと言っても後で悔い改めて従った人こそ神様の御心を行った人ですね。これはもう誰でも分かることだと思います。ですからイエス・キリストはエルサレムの指導者を目の前にして、あなた方は口先では立法に従うと言っているのに、神の預言者として悔い改めのバプテスマを説いたヨハネをあなた方は受け入れなかったではないかと責めておられるわけですね。他方、主税人とか遊女と言われる 人たちは本当に人々から罪人として見られていました。本当にだらしない生活をしていた人でした。けれども自分の罪を示されて、このバプテスマのヨハネの説教を聞いて悔い改めて水のバプテスマを受けたわけです。イエス様は彼らの方が神の国に先に入っているんですよとおっしゃるわけですね。イエス様がその伝道の中でいつも言われたことは、私は罪人を招くために来たんですよとおっしゃったんです。正しい人を招くために、救うために来たんじゃないんだ。それはどういうことかというと、自分が罪人だ、 自分は神様の前に本当に汚れた人間だと認めた人だけがイエス・キリストの救いを知ることができる、受けることができるんだと教えているんです。自分は貧困法制だ、自分は下人だと思っている人はイエス・キリストに救いを求めることをしないでしょ。自分が正しいと思っている人はここに登場するこのエルサレムの指導者たちと同じようにイエス・キリストをいらないものだとしてしまうわけですね。ですからこの例えはまさにイエス様の今までの伝道と同じメッセージを伝えているんだということがわかります。では2つ目のブドウ園の主人と農夫の例えに移りたいと思います。それは33節から3、それ以降ですね、書いてあるんですけれども、ここに出てくるブドウ園の主人は、読んでいくとですね、なんとお人よしのお方だろうかなと思うわけです。ブドウ園を、自分の持っているブドウ園を、ね、整えて、はい、そしてそれを農夫に貸しているのですからですね、収穫の分け前をもらうことは当然ですね、まあ、そういう契約です。貸してあげるから収穫の分け前を私にくださいというのは、それは当然の契約なんですよね。しかし農夫たちは一度ならず二度までも取り立てにやってきたしもべたちを殺し、また袋叩きにしたと聖書を教えています。ルカの福音書を見ていくと、二度じゃなくて三度までしもべたちを袋叩きにしたということが書いてあるんですね。普通ならばですね、こんな農夫たちは、もう最初の時点でですね、最初にですね、この、取り立てに行ったしもべを殺害したその時点で、もうこの主人はね、怒って彼らを滅ぼし裁いてもいいわけですよ。けれどもお人よしの主人は我慢して我慢して、で最終的に私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わしていくわけです。けれども案の定農夫たちは主人の息子も殺してしまうわけです。さすがにこれには、まあ、主人も怒り、農夫たちに裁きを下していくわけですよね。まあ、この例えは何を言ってるかというと、まさにイスラエルの歴史そのものをイエス・キリストは教えているわけです。ブドウ園の主人は天の父なる神様のことを表しています。そして農園を貸した農夫たちというのはイスラエル人のことを言ってるんですね。神様はイスラエルのためにカナンの地というその場所を与え、イスラエル人に立法を与えて彼らと契約を結んだんです。従えば祝福、従わなければ呪いだと、そういう契約をイスラエルと結んだんです。神様はそしてイスラエルに祝福を注いで彼らから信仰の実を収穫することを待ち望んでいたんです。しかし収穫がない、神様はどうしたかというと、預言者たちを使わしたわけです。預言者たちを使わして神のメッセージをイスラエルの人たちに伝えたんですよ。しかしイスラエルの人たちはこの使わされた預言者たちを先ほどの例えと同じように殺してしまい、袋叩きにしてしまった、そういう歴史をはっきりとこの例えは教えているわけです。そしてそれだけでも飽き足らず、彼らは最後に使わされた一人子をイエス・キリストを十字架につけて殺してしまうわけです。エルサレムの都の外に彼らはイエス・キリストを連れ出して十字架につけて殺していくわけです。ですからこの例えを通してイエス・キリストはイスラエルが神に反逆してきた歴史を示し、また今まさにご自身が十字架にかけられようとしていることを予言されている、そういう例えになっているんですね。エルサレムの指導者たちは、まあ、ここの例えを聞いていたときに彼らはね、墓穴を掘っているんです。まあ、墓穴を掘っているというちょっと外国の人には分かりづらいかもしれませんけども、まあ、失敗をしているわけですよね。21章の40節、41節お読みします。21章の40節、41節、40節、 この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。と、彼らは言うわけです。つまり、そんな奴らは裁かれて当然だ。殺されて当然だと、このエルサレムの指導者たちは言うわけです。彼らは二つの点で自分たちの身に不幸を招いているんですよね。一つはその悪党どもを情け容赦なく殺してということによって、自分たちはもうこの刑罰として殺されても当然だということを言ってるんです。そして事実、ユダヤ人たちの上には不幸が襲いかかってきました。まあ、先週も、ね、そのことをお話しましたけれども、エルサレムは約40年後にローマ軍に攻められて滅ぼされてしまいますね。火で焼かれてしまうわけです。110万人がその時ユダヤ人が殺されたと歴史は教えています。そして約10万人が捕虜になり奴隷となった。その他の人たちはもうちりぢりバラバラになって地中海沿岸に逃げていくわけですよね。ちょうど44節のところで、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいますと、イエス様がおっしゃったように、おそらくこれはユダヤ人たちがもうちりぢりバラバラになってしまっていくということを、まあ、教えているんではないかと思われるわけですね。で、2つ目の彼らの失敗は何かというと、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありませんと言ったんですね。つまりエルサレムの指導者たちは、神の祝福がこのイスラエルから取り上げられて別の人たちに与えられることを、まあ、当然だというふうに自ら認めてしまったわけです。彼らからブドウ園が取り上げられて他の人たちに与えられる、つまりそれは教会のことを言ってるんですよね。イスラエルの人たちは、自分たちはそれが当然だというふうに認めてしまったわけです。イエス・キリストを彼らは見捨ててしまったんですね。彼らが見捨てた石、それが礎石となったとイエス様は教えてます。コーナーストーンですね、英語では。イスラエルの人たちが見捨てた石、イエス・キリストが教会の住石、基礎石になったんだ、石杖となったんだということをここでイエス様はおっしゃっているわけですね。使徒パウロという人はローマ書の11章の方でですね、このイスラエルと教会ということの、まあ、歴史的な、この流れをですね、そこでその11章のところですごく説明してるんです。パウロもね、一つの例えを用いてこのイスラエルと教会の区別をしてるんですね。イスラエルという部族は、民族は栽培種のオリーブの枝だと言ってるんです。で、それは切り取られてしまった。で、代わりに教会という野生種のオリーブの木が接ぎ木されたんだって言うんです。で、それは教会のことですよ。そういう例えを用いて、このイスラエルという枝が折られて、教会という枝が接ぎ木されたということを言って、この歴史を証明しているんですね。でも、そこでパウロは教えが終わってないんです。その後何を書いているかというと、しかし将来神様はもう一度この元のオリーブの木、イスラエルをもう一度接ぎ木されるはずだということを言っているんです。で、その時にイスラエルは皆救われるという聖書の予言が成就するんだということをローマ書11章で彼は教えているんですね。ですから、それを読んでいくと、イエス様の先ほどの例え話には続きがあったということを知るんです。あのブドウ園の農、ブドウ園の主人は最後に自分の一人息子を使わすんですけれど、そしてそれを農夫たちは殺してしまいます。本来ならば、ブドウ園の主人は、もうこの農夫たちを見限って、彼らを裁いて殺してしまって、もうずっとですね、彼らにはブドウ園を渡さないで済むんですけれども、しかし、この主人はそこでももう一度、 忍耐をして、もう一度この農夫たちが悔い改めて私のブドウ園を正しく管理してくれることを待ち望んでいるわけです。それがこの神様のご計画として予言されているんですね。なんとお人よしの神様でしょうか。なんと憐れみ深い神様でしょう。ずっとこの最近のメッセージの中で憐れみっていう言葉が何回も登場してきたんですけれども、本当に私たちの信じている神は憐れみの神であるということをぜひ覚えていただきたいです。イスラエルの国が1948年に再建されたのはまさにこの第一段階ですね。もう一度再び、この神様がイスラエルという木を元の木に接ぎ木されるというための第一段階です。ですからこれはね、もう教会時代がもうすぐ終わるんだということのね、一つのきっかけでもあるんですよね。まあ、それはまた予言の話になってしまいますから詳しくは今日話しませんけども、まあ、今の、まあ、教会時代において私たちは今ここに住んでるわけですけれども、まあ、教会には今イスラエルに与えられた祝福が、まあ、代わりに彼らの代わりに教会に注がれているということを覚えていただきたいんです。神様の憐れみと愛がこの教会に今の時代与えられているんです。信仰によって救われるというこの素晴らしい恵みが今教会に与えられています。そして、クリスチャンの人たち一人一人に何が求められているかというと、実を結ぶことがやはり求められているんですね。イスラエルの人たちに実を結ぶことを神様は求められたように、私たちにこの祝福が与えられているのは私たちから収穫をするためです。私たちが実を結ぶためです。そのために今この教会時代があるんだということなんですよね。じゃあどうでしょう、今教会に集っている皆さん、あなたはどんな実を結びますか。あなたは今生きているこの自分の人生の中でどんな実を結ぼうとしておられるでしょうか。聖書で言うならば、信仰の実、また御霊の実、あるいは良い行いの実、伝道の実、まあ、そんな、ね、実が聖書の中にはあるわけですね。いろいろあると思うんです。人それぞれに結ぶ実っていうのは違うだと思うんですね。けれども大切なことは実を結ぶっていうことが大切なことです。実を結ばなかったならば切って焼いてしまえと言われてしまいますね。実を結ぶということが私たちクリスチャンに求められている神様の明らかな御心だと覚えてください。自分の罪で苦しんで苦しんで悩んで一生涯過ごすのは実を結ばない人生になってしまいます。自分の罪で悲しんで、そしてそれはそれを通して悔い改めて神様に立ち返る、そこに私たちは実を結ぶことができますね。大切なことは実を結ぶことです。でそのために最後に一つイエス様の言葉に目を向けたいと思います。それがヨハネの福音書の15章の4節5節。どうぞ聖書をお持ちの方はこのところを開いていただきたいと思います。ヨハネによる福音書の15章の4節5節。これを読んで、今朝のメッセージを閉じたいと思いますが、ヨハネによる福音書の15章の4節と5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。このイエス様の言葉を覚えてください。教会のですね、この前には一本だけですけれどもブドウの木があるんです。一本だけですけどもね、ブドウの枝がねずっと伸びていくんですね。 でも隣の敷地の方に入ってしまってですね、いつも私は切らなくちゃいけないんですけれども、枝はなかなか引っ張ったぐらいじゃね、なかなか取れないんですね、ブドウの枝って。まあ、つるみたいなものですから、引っ張ったぐらいではね、本当にもう全然取れないんです。もうちゃんとハサミを持ってきて切らないと、切れないんですよね。で、一旦ね、その枝をパシッと切るとですね、もう見る見るうちにね、その枝がね、しおれてくるんですね。葉っぱが、それまで葉っぱがずっとね、青々としてたのが、切ってもう1時間もするとね、ヒヤッとなってしまうんですよね。同じように、私たち枝が、このブドウの木にしっかりつながっていなければ、すぐに力がなくなって、葉は枯れてしまって、実を全く結ぶことができなくなってしまうんです。クリスチャンの人が、イエス・キリストにとどまっていなかったら、どうして実を結ぶことができるでしょう。神様の期待する実をどうして結ぶことができるでしょう。けれども、私たちがしっかりとこのブドウの木につながっているならば、あなたは必ず実を結びますよ。本当に神様の喜びに預かることができると私は信じますね。で、そういう希望を持って、また実を結ぶという使命を与えられているということを覚えて歩んでいただきたいと思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝イエス・キリストが語ってくださった二つの例え話を通して学びました。十分解釈できなかった箇所もあるかもしれませんが、神様、どうぞ聖霊様によって正しい真理に私たちを導いてください。イエス・キリストが私たちに教えようとされた真理を一つ一つしっかりと汲み取ることができますように、まず知恵を与えてください。そして柔らかい心を与えてください。あなたを愛する心を与えてください。実を結ぶ人生を私たち一人一人に与えてください。聖霊様の十分な助けと力が与えられますように心からお願いいたします。イエス・キリストの尊き御名によってお祈りいたします。アーメン。